칭찬보다 더 좋은 선생님이 없다 그러죠. 애들도 지적하고 나무라고 그러는 것보다는 칭찬을 해주면 정말 칭찬을 받는 그 수준으로 바로 올라간대요. 우리도 자기 자신에 대한 칭찬에 인색하지 말아야겠다 이런 다짐을 해봅니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 진코야크노 헨슈초코토부터 가츠키오데스.
안녕하세요. 아시스탄트 나이미데스.
사랑하노 예쁜이 춘짠데스.
翔さんよりももっと良い先生はいないというでしょう。子供たちも指摘して責めてというよりは、翔さんをしてあげれば本当に翔さんされたその水準にまですぐに上がっていくんだそうです。私たちも自分自身に対する翔さんをケチってはいけない、こんな誓いをしてみます。というふうに言いました。
私も翔さんして。
上手。はい、今日午後2時から韓国全国で民防区特別退避訓練が実施されましたね。
ありました。
全国が20分間オールストップして避難したというふうにニュースでも知らされてましたね、はい、訓練のための空襲警報が鳴ってラジオとかテレビから国民の皆さん訓練空襲警報発令しますみたいなアナウンスが流れて、はい、歩いてる市民はもちろんドライバーも車を路肩に止めて車から降りて地下鉄とか地下のトンネルとかあるいは建物の地下駐車場なんてとこに避難したんですよね。
地下なんですね、
うん、一般家庭の場合も電気やガスを止めて地下施設に移動するってことが誘導されてましたよね。あとエレベーター使っちゃいけないんだよね。万が一攻撃を受けた場合は閉じ込められちゃうので階段で移動するっていうことが指導されてましたね、うん、まあ、これまでもね民番員訓練っていうんだけど年に3回はあってその20分間だけ路肩に車を止めるだけでよかったの。歩いてる人も建物の中に入ればよかったんだけど今回はちゃんと避難所まで探して地下に入っていくってとこまでやるというのが初めてのことだったんですね。韓国はこれまでなかった緊張状態にあるのでまさかの時のためにこういう感じだっていうのを経験してみるっていうのも大事なことですよね。
観光で来てた人びっくりしたんじゃない
ですか。うん、そうだよね。強制じゃないのでたとえそれに従わなかったとしても何も言われないと思うんだけど、まあ、でも一応そういうふうにするように誘導はされるよね。あとバスに乗ってる人がバス降りて地下に行かなきゃならないとかそれが大変だったと思うんですよ、うん、地下鉄とか列車とか船とかは少し速度を落とすってだけになってるのでその中にいた人たちは関係なかったと思うんだけど、まあとにかく我々は何かそういう有事の時には地下に入ればいいんだっていうのをちょっと認識しましたね。
はい、
はい、あゆみちゃんも今までもあったのは知ってるでしょ。
はい、民番組なんかウィーンって音鳴りますよね。
そうそう、空襲警報がね。で一応これまでは参加する人もしない人もいるって感じで、言われたら止まるみたいなその程度の、まあ、あんまり必要なくなってたんで北との関係もそういった雰囲気じゃなかったから、まあ、でも今はもう一回見直しされて今回初めてね大々的な全国一斉のオールストップの20分間っていうのをやってみたってことですね、
うん、もうしょっちゅう起こるんですかこれから。こうい
やだから年に3回あるときにこれぐらいの訓練はされるんじゃないかと思うよ、うん、はい、ということで民防医の訓練の話をしてみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん前回の復習の時間です。
はい、
あなたがつぐみさんでしょ。
あがしがつぐみしまっちょ。
はい、うん、飛行機旅行はどうでした。
演技予編おってっそよ。
はい、 OK ですよ。じゃあ今日もねディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも挑戦してみてください。ホームステイ先での会話の続きですね。今回また一人登場人物が出てくるんですけど
編集長が一人二役ですね、
うん、そうなのよ。だから、ま、前回おばさんの真似したけど今回はさらに子供の演技もやってる、ま、その演技にも注目してください、はい、じゃあねあのつんちゃん言葉をね敬語使ったりどんざい語使ったりするじゃないの、うん、敬語使うことをなんていうか知ってる。
とんでんまる。あれ
そんなとんでんへんみたいな。
とんでんまる
ちょんでんまるね。
ちょんでん、そうじゃないの。
そうだよ、う
ん、じゃあ存在な言葉の方は何。
パンマル。
はい、パンマルですね、うん、でパンマルにしてくださいっていう表現があるんですよ。それが出てきますね。それじゃあ聞いてみましょう。すぐみ씨이쪽은내아들승현이에요。
저만나서정말반가워요。
말놓으세요。저도누나라고불러도되죠。
그럼당연히되지。
やったーって何よ。
でも全然聞き取れない。
どういう
ヌナしかわからなかった。
どういうことがあったんですか。
おばさんが息子を紹介して私がパンガプタって感じ、
うん、パンガプタってもうパンマル使っちゃったんだ。
違う、マンナソパンガオよ、
うん、 出たんだ。
その次。
それでヌナが出てきたんだ。
うん。うん、なんで
ヌナって呼んでいいって。
うん、よかったね。うん、そしたら
もちろん。
もちろん。はい。じゃあ、韓国語で把握するためにもう一回聞いてみましょう。すぐみ씨、이쪽은내아들승현이에요。
저만나서정말반가워요。
말놓으세요。저도누나라고불러도되죠。
그럼당연히되지。
はい、じゃあ最初から。
つぐみ씨、이쪽은아들스なんとかくん。
はい。
저만나서반가워요。
うん。
なんか丸のをせよみたいな、
うん、おうん、まあほとんど合ってますよ。
ヌナ呼んでもてじみたいな。わかんない。
最近ねパンマルできた。
それは確かてじょ
う。うん。
ヌナてじ
ょ。お姉さんになってくださいっていうの。
違う、だからお姉さんって呼んでいいでしょうってこと。そうだね。うん。だから単よに。
うん。
てじ。
うん。
スローバージョンお願いします。
はい、はい、まあ、結構穴がありますからね、ゆっくりバージョンで確認しましょう。つぐみ씨이쪽은내아들승현이에요。
저만나서정말반가워요。
말놓으세요。저도누나라고불러도되죠。
그럼당연히되지。
はい。
これってもしかしてトップの名前？
おお、
そうだそうだ。
バレたか。チェ・スンヒョンみたいなね。
ミッペンのファンから。
何？喜ばれるでしょ。
うん。
つぐみ씨이쪽은내아들승현이에요。저만나서정말반가워요。말놓으세요。저도누나라고불러도되죠。그럼당연히되죠。
なんかせっかく最後の最後に間違っちゃったね。最後말놓으세요って言われたわけじゃないの。言葉をパンマルにしてくださいって言われたのにしようとしてやめたって感じになってるけど。最後単
言
にな
んて言ったさっき。
手錠。
あ、手じ。
そうだね。うん、はい。ということです。100点ですね。はい、それでは私が確認のために日本語を言いますので、あゆみちゃんとつんちゃんが韓国語を言ってみてください。つぐみさん、こっちは私の息子スンヒョンです。
つぐみ씨、이쪽은내아들승현이에요。
つぐみ씨、이쪽은내아들승현이에요。
あるって言ってる。
아들。
はい、あの、会えて本当に嬉しいです。
저만나서정말반가워요。
저만나서정말반가워요。
言葉を下げてください。
말놓으세요。
말놓으세요。
僕もお姉さんって呼んでもいいでしょ。
저도누나라고불러도되죠。
저도누나라고불러도되죠。
もちろん当たり前じゃない。
그럼당연히되지。
그럼당연히되지。
はい、ということですね。あゆみちゃん、タムもじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
아들。
息子。娘って何、つんちゃん。
娘？딸。
딸じゃなくて딸。
딸。
はい。ついて。
モモイ。
パッチムで終わる名前について語調を整える言葉ってことになってますね。パッチムで終わる名前の場合呼びにくいじゃないの。スンヒョンって言って終わるのはちょっと変でしょ。スンヒョンニーっていうの。で、イの場合は語調を整える意味がないんだけど、アをつけると何々ちゃんみたいな意味になるんですね。あれは呼ぶ言葉。スンヒョンなーって言うと、スンヒョンやーっていう。そういう感じになります。
私よく昔友達にふざけて、あゆまーって呼ばれてた。
つまり、あゆみっていうのを、そのいがついてるっていうふうに解釈すると、あゆまになるわけだよね。
あゆま
ー。はい。
ちんまる。
本当、本当にですね。
まる。
言葉。これが丁寧に、お言葉みたいになると何になりますか？
まるすん。
はい。
のった。
これは置くとか手放すっていう意味なんですけど、この場合は言葉を手放すっていうふうに言って、存在語で話すっていう意味になるんですね。だから、まるろうせよとか、まっすむのうせよっていうのは、尊敬すべき大人に対して、自分に存在語を使ってくださいっていうふうに言う言葉ですよね。あるいは、友達同士、同じような年齢同士で敬語を使ってた場合に、もうタメ口で話そうっていう場合があるじゃないの。うん、なんて言いますか？
말로차
はい、そうですね。で、逆に言葉をあげるって言葉もありますね。つまり尊敬語で話すって言葉、何ですか？
丸のピダ。
はい、丸のピダですね。はい。
ヌナ。
弟から見たところのお姉さんですね。
モモラゴ。
何々と。
プルダ。
これは呼ぶとか、あるいは招待するとか、歌を歌うの歌うっていう意味もありますね。プルダ。
モモド。
この場合は動詞の第三語気について何々してもっていう意味ですね。プラド、テジョ、呼んでも構わないでしょうという意味ですね。
テダ。
何々してよい、何々して構わないという言葉ですね。
クロン。
それならっていう意味もあるし、もちろんという意味もありますね。よをつけるとどうなりますか？
クロンニョ。
クロンニョっていうと、丁寧語でもちろんですよということになりますね。
単用に。
副詞で当然という意味ですね。はい、ということで対話練習ですね。じゃあリスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にじゃああゆみちゃんから。
つぐみ씨이쪽은내아들수연이에요
저만나서정말반가워요
말넣으세요저도누나라고불러도되죠
그럼다연되지
それじゃあつんちゃんから。
つぐみ씨이쪽은내아들수연이에요
저만나서정말반가워요
말넣으세요저도누나라고불러도되죠
그럼당연히되지
はい、じゃああゆみちゃん、タイムもじょ
文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型はつぐみさん、こちらは私の何々です。
つぐみ씨이쪽은내아들이에요つぐみ씨이쪽은내아버지에요つぐみ씨이쪽은내남편이에요。
はい、아버지っていうのはお父さん、남편っていうのは夫ですね。はい、続いて何々って呼んでもいいでしょうですね。
누나라고불러도되죠언니라고불러도되죠오빠라고불러도되죠。
はい、언니は妹が呼ぶお姉さん、오빠は妹が呼ぶお兄さんですね。はい、それじゃあ練習してみましょう。
아들
つぐみ씨이쪽은내아들이에요
아버지
つぐみ씨이쪽은내아버지예요
남편
つぐみ씨이쪽은내남편이에요。
はい、
누나
누나라고불러도되죠
언니
언니라고불러도되죠
오빠
오빠라고불러도되죠
はい、
당연히되지ですね。
오빠한테呼ばれたいんですか？
もう呼ばれたいでしょ。
まあまあ。はいはい。それじゃあ続いて
発音クリニック。
はい、今回の発音クリニックは激音についてやろうと思うんですね。この間つんちゃんがテクシーと言ってるのを聞いたのであ、これやんなきゃなんないなと思って。韓国語の激音っていうのは息が飛び出る音なんですね。だからこれ結構難しくて、テクシーみたいに力強くやればいいってもんじゃなくて、結局息が外に出なきゃなんないんですよ。で、それがなかなか意識してもね、難しいわけ。息出す、息出すなんて言っても、もちろん息を出すために目の前にティッシュペーパーを置いてヒュッてこう飛ばすっていう、その練習法もあるんですよ。息が出てるかどうか確かめるために。それも一つだけど、もうこの際ね、ハヒフヘホを間に入れてしまえばいいの。だからテクシーだったらで、ヘクシー。ヘクシーに T がついてると思ったらいいの。で、テクシー。T ヘクシー。テクシー。ね。うん。だから、あと、ファックスは韓国でペクスだけど、ペヘクス。ペクス。
ね。なんか笑っちゃうよ。
ヘクスに P がついてて、ペクスなの。
なんか、いい感じ。クロルトゥッテですよ。
それらしいってことね。はい。だから、仮面っていうのが、タルっていうわけですよ。ティウだね。だから、激音で、タルなわけね。ハルにティがついてると思ってる。タル。こういったら間違いなく激音だと聞こえるわけ。で、平音にすると月でタル。で、ノーにするとタルだからね、娘。ノーは喉が詰まるような音で、これはまたやりますけど、タル、タル、タル。一番最初が仮面で、次が月で、最後が娘。ね。タル、タル、タル。はい、っていう感じで激音の練習をしてみましょう。ファンのペンは激音ですね。だからこれもペンと言わなきゃならない。
ペンのペンは？
ペンのペンも激音だけど、それはおいとあいの違いになるわけね。ファンの場合はあいですけど、ペンですね。
ペン。
うん、あと、まあ大豆の場合は激音のコン。普通にコンというとボールですね。コンはボールで、コンが豆。基本的に英語で TPKCH で始まる単語は激音になると思ったらいいわけですよ。じゃあ、つんちゃんちょっと練習してみようか。はい、この間のテクシーじゃなくて、何ですか？
テクシー。
そうだね。 テクシー。
ヘイテクシー。
そうだね。もうちょっと短く言うといいわけだよね。だから、ね、
それを早く
テクシーテクシーテクシー。
そうですね。はいはい、ということです。はい。じゃあ私が日本語を言うので、あゆみちゃんが正しい発音して、つんちゃんが練習してみてください。タクシー。
テクシー。
テクシー。なんで笑うの？
いやいや、合ってる合ってる。
合ってる合ってる。
はい。じゃあ、ファックス。
ペクス。
ペクス。
うまいね。
うん。ふふふ。称賛。
そう。うまい。
おいえい。
チャランダーって、
うん。上手。ね。うん。じゃあ、ノーズの意味の鼻。
こう。
こう。
はい。じゃあ、ファンでいきましょう。
ペン。
ペン。
はい。大豆。
コン。
コン。
はい。じゃあね、血。
ピ。
ピ。
うん。雨っていう場合はピ、ピガオンダーでしょ。ピって言ったら血になっちゃうわけじゃないの。うん、ピガオンダーとか言ったら大変なことになるわけよ。うん、じゃあ、これ言ってみようか。はい。誰かが叫んでます。わー、血だ。
ピだ。
ピだ。
はい。誰かが叫んでます。雨だ。
ピだ。
ピだ。うん。
そうそう。これは裏リズムにしたらいいんだよ。ピだ。
ピだ。
うん。じゃあね、仮面。
タル。
달
月
달
へえ달
いや普通に言ったよね달달
달
はい
激音ばっかり練習してたら平音が分かんなくなってなんか、まあね、平音も一緒に出ちゃいそうハヒフヘホがどうしよう
つんちゃんでもあれだよね複写がうまいよね、うん、コピー機というあだ名をつけましょう本当直後に言うときは本当にそっくりになるもんね人間複写機ですね
人間複写機
はい。ということで、じゃあ今日は激音のね、発声法について勉強してみました。それではもう一個コーナーがありますね。日刊時に聞く。はい、ということで今日も日刊時に聞くのコーナーですね。今日はゲストをスタジオにお迎えしましたジャズギタリストの畑修二さんですね。
レジオン
ギターを持ってきてくださったということでご紹介しますけど、コンデとかイテオのジャズバーで演奏を普段されてるんですよね、
はい、
はい、CD もソロで3枚デュオで1枚出していらっしゃって、はい、三明大学でニューメディア音楽学科の博士を取られたということで素晴らしいですね。
私つんちゃんと一緒に一回見に行ったんですよ、ライブ、はいはい、かっこよかった。
ありがとうございます、
ね、すごい。あの、はい、奥様は韓国人で、
そうです、
はい、子供さんも4人いらっしゃるということですね。
4人ですね、
ま
あ、目標は1ダースだったんです
けど、ね、冗談はいいですけどどうですかその、はい、ジャズギターに対して韓国人はやっぱり人気どうですか。
僕が12年前にまたやり始めたんですけど、始めた頃ってやっぱりジャズなんて本当にマニアックな、はいはい、ジャンルで、はい、もうミュージシャンもほとんどもう10名ぐらいしかいなかったんじゃないですかね
全国で
そうですね。もうだんだん良くなってきてるっていう状態ですね韓国では、
うんうん、ギターをジャズでやるとかってそれこそマニアックな世界じゃないですか。
まだマイナー で、うん、で他のミュージシャンたちもギタリストを来てくれっていう感じじゃないんですよ ね。やっぱりピアノとサックスが主流になってて、
うん、
それでなかなか食えないもんで、あ、違うかなあってアコースティックギターの最近流行ってるフィンガースタイルギターとか ね、
まあ、
叩いたり、
うんうん、
もうこうやってパーカッション的な奏法とかやって、
うん
こういうこともやってると。
それ今のスティービー・ワンダーの曲、なんていう曲だ？
Isn't She Lovely？ スティービー・ワンダーが娘さんが生まれて、可愛いだろ、可愛いだろ、それを歌にしたんですね。
やっぱりそういうお子さんがいたり、家族とか関係あるようなテーマとかって
。あ、僕もやっぱり曲作りって、家族を主題にして、うん、作ることがよくありますね、
はいはい、1
枚目のアルバムとか2枚目のアルバムでも主流はうちの家族が題材になっておりまして、
CD にはギターの演奏が入ってるわけですよね。
1枚目2枚目はバンドと一緒にやって て、で3枚目は完全ソロ。
鼻歌歌ってました
よ。鼻歌じゃないよ、あれは。スキャットっていうね。
つまり、もう一種の楽器みたいに音声を入れるみたいな、
ね。そうですね。テレレレレレテレレレレレレレレレレレって歌を歌わないでくれって言われて、はい、今練習してますけど、はい、
ワールドミュージック風じゃないですか。
あ、そういうイメージでね。
いいですよ。最近はこう叩く、
そうですね、
弦を叩くようなのが人気なん
です。叩かないともう
ダメ
ダメですね。
そういうのみんな習いたがる。
まあ、もうみんなやってますよ。小学生もやってますよ、最
近。なんか絵があったじゃないですか、
こう。アゴス。
そうそう。
アゴスティマシュ。
そうそう、そんな名前。
そんな名前で。すいません。
ピアノのようにギターを叩いて、
ね。そうですね。
すごい演奏するって。
やっぱああいうのは主流になってきてるんですよ、今。
韓国も結構独特の音楽の世界があるじゃないですか、パンソリとか。
はい。
メロディーじゃなくて、サウンドみたいなものをすごい重視して、はあ、手群とかサムルノリとかでもそうだけど、自然の雷とか水の音とかそういったものを取り入れて、結構韓国の音楽の世界っても深いと思うんですけど、そういうのはどうですか？
国学の人とも、この間国学のオーケストラと一緒にセジョン・ムナヘガンでも演奏しましたし、個人的にもデュオでやったりとか。
何の楽器と合わせるんですか？
これなんだっけ、
チャング。
チャングの人と一緒にやったりとか。
いいです
ね。面白いんですけど、やってて不思議なのは、なんか西洋の方の音楽にだんだんこう行くと、不思議とマッチする。近づこう近づこうとするよりも、遠ざかろう遠ざかろうとすると、結構あったり
なんかして。調和ですね、対照的なものになるから逆に、
その辺がやってて面白かった。
面白いですね。でこの番組一応韓国語の番組なので、韓国語についても一言だけ聞かせてください。
やっぱり耳で聞く、目で見る、喋る、匂いを嗅ぐ、あ、じゃあいろんな語覚をふんだんに使うということじゃないですかね。
ああ、語感をふんだんに使って韓国語を取り入れる。
取り入れる。なんでもね、ラジオだったらラジオ、テレビだったらテレビ。僕はよく歌謡曲聞いてましたね、最初ね。聞いてたし、あとは今、ギャグコンサートとか言ってますけど、ああいう番組
を。コメディ番組。
コメディ番組。それを聞くだけじゃなくて、一緒にこう。
やると。ギャグもやってみると。
歌もそうですけど、まあ、歌を歌って、その発音のその流れ、波を掴むってことが大事じゃないですかね。そして見る、書く、日記なんかもよく書いてましたね。わからない単語なんかもう日本語で書いてっていう。で、だんだんだんだんとこう、韓国語が増えていく。こんな感じで書く、見る、喋る。
匂い。
あ、匂い。
五感って言ったじゃないですか。匂いと味で、どうやって韓国語を覚えるんだって。
やっぱり、本当に韓国人と同じように、サムギョプサルを食べる。いっぱい食べて、いっぱい匂い嗅いで。
いっぱい食べて、勉強になるということですね。
そうですね。僕も最近ですね、サムギョプサルがこう食べたくなってくれて。
最近ですか？
はい。
随分長くかかりました。
僕は長くかかりましたね。あまり肉を出してくれなかったからかな、うちの嫁さん。
子供さんのお父さんとしてはどうですか？
まあ、優しいパパなんですよね。あまり怒らない。だから、嫁さんにはいつもブーブー言われてますけどね。怒れないんじゃないですか？うん、そうじゃないですか？どうですか？
私そうですけど
ね。ねえ。
まあね、うちもそういう感じですよね。奥さんの方が強くて。
そうですね。
私の方は優しい。親としてですよ。
で、人気はパパの方
が。そうそう、ね。まあ、でもそれがいいコンビになるんですか？
日本人男性と韓国人女性のカップルはデコボココンビです、ね。
いやー、なかなか今日は面白い話を聞くことができました、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございましたということで、畑修司さんにお話伺いました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
かっこよかったですね。
かっこよかったね。初めてだね、演奏場になっちゃってね、サラハンコンサートになっちゃいましたね。
はい、私とつんちゃん行ってきたし、かっこよかった。
本当にね、日本人がジャズギタリストとして韓国で活躍して、
畑さんがメイン、畑修司トリオ、
インカラトリオ、
ね、インカラトリオ、はい、まあ楽器弾いてたらみんなかっこいいね。
なんだそうだそうだ、はいはい、ということで、まあ、これからもね活躍をしていってほしいなと思いますね、はい、それでは今日の勉強は以上でおります。それじゃあまたお会いしましょう。
さらにへよー。